皆さんこんばんは。火曜日夕方6時はラジオカフェシンクタンクジャーナルの時間です。パーソナリティ大阪学院大学経営学部教授中野保です。世界は広くて京都は深い、そんな思いをですね、京都のセンターから、世界に向けて、シンクして発信したいという番組です。本日のゲストは先週に引き続きまして龍谷大学経済学部教授の竹中正治先生です。
はい、どうもこんばんは。
こんばんは。今日のテーマはですね、Google とか Amazon とかですね、そういうプラットフォームビジネスですかね、今へと違うリアルでなくってバーチャル的なものがですね、それもそこに人が自律的に参加することによってどんどん株価が上がっていくというか、ものづくりより実際そういうふうに動いてるんですけども、その分野で新しい動きがあればちょっとお話をお聞きしたいんですけども、
別に新しい動きを私知ってるわけじゃないんだけども、Google、それから Amazon、Facebook、それから Uber、何をやってるかっていうと、インターネット上にですね、一つのプラットフォームと言われるようなものを作って、そこでいわゆる需要と供給のマッチングをやってると、フェイスブックなんていうのはもっぱらこう情報のね、発信する人と受け取る人と、これのこの、マッチングですよね。でこれはもうアメリカがね非常にグローバルに接近してしまったんでね、今からなんか日本がどのこのできないと、ただもう一つ大きなね革新がこれと絡みながら進んでるのはですね、やっぱり自動車業界ですね。でこの電気自動車化、EV 化、これはもう必然な方向だと思うし、それからもう一つはロボット化、自動運転、これももうみんな各メーカーやね、あるいは今まで自動車業界には関わりのなかった人たちが、テスラなんかも入って、21世紀のですね、我こそがですね、なんていうのかな、スタンダードになってみせるみたいな戦いになって、でこれは日本もですね、トヨタをはじめですね、ホンダ、日産ってあって、でそれが今までのこの業界の常識を覆すようなですね、ビジネスモデルの転換をしないとですね、生き残っていけないという、危機感を持ってですね、例えばトヨタなんか進めてるわけですよ。で当然中国もですね、そこのとこはもう分かっていて、エンジンの自動車ではね、もう先進国に太刀打ちできないと、でも EV だったらですね、みんなフロンティアだから、戦いは同じだろうと、でさらに AI も含めてですね、ロボットカーでね、なんていうかもう戦国時代みたいな、な感じになってきてると、これが最終的にね、どういうふうになっていくのか、で中国の強みが決定的な強みはやっぱり13億人、あるいは最近は14億人なのかな、国内市場があるということなんですよね。でそれをベースにすると非常に巨大なものができると、でアメリカの強みはやっぱりグローバルに展開する強みで、
そうですね、テクノロジーイノベーションの分野を見た場合に、1970年の例えばアポロ計画の時の全てのコンピューターと今の iPhone X のコンピューターとパワーが同じぐらいであるというね、そうするとムーアの法則も含めてものすごい速度で、半導体とかね、そういうマイクロチップ部門が伸びてるのに、自動車って意外と進んでないんですね。ここに来て IoT も含めて自動車と AI と組み合わせたり、新しいものが ほとんど初めてイノベーティブになったと、本来なら自動車って昔から100キロ走ってて今も100何十キロでしょ、3500キロくらい走って当たり前なんですよね、それを止めたというのもやっぱりおかしい。だから空飛ぶ自動車が出てきたり、もう自動運転できたりという世界が急に来ると思うんですね。それメトカーフの法則ってありましたね、それは多くの人が参加するほどイノベーティブが生まれて価値が生まれていくとか、収穫低増の法則とか、規模っていうのはあるプラットフォーム戦略を作ればそこに多くの人が来て、自律的にクリエイティブにやってくるからすごく価値が上がってくる、それが、モノとインターネットとつながって、爆発的な今その革命がちょっと起こってるような気がするんですけどね、
そうね、だからこれから開発されていくもう1年2年3年ぐらいのうちにね、実現し始める自動車っていうのは、もう今までの自動車とはおそらくですね概念が違って、
違うでしょうね。
今までの自動車は 単独の商品で、うんうん、あのドライバーが、うん、人間のドライバーが運転する、うんうん、そういう単独の商品だったんですね、うんうん、でもこれからその普及していくのは EV であると同時に AI を搭載して、うん、しかもですねそれがですねコネクティッド、
コネクティッド
ね、そう情報を常に共有し合いながらですね、うんうん、ね、あのどの道を通ったら一番ですね、うんうん、最適なルートかとかいうことも、ね、全部ね自動車がね情報を共有しながら判断していく、うんまあ、そういう意味ではねパソコンがね、がね、そうでしょうね、そのままね大きくなって、うん、あの走るようになったようなね、うん、でそれにあの家のリビングがついてるようなね、うんまあ、そうでしょうね、そういう世界で、うん、でそうするとですね何がでだからそれ自体が一つの、あのなんていうのかな巨大なそのプラットフォームにねつながっていてですね、うんうん、で今あのそういう巨大なプラットフォームビジネスをやっている企業 の、うんうん、あの個人情報があの流用されたりして、うん、すごくそうそう問題になってるじゃないですか。
そうですね、
でも逆に言うと中国はそういうね中国国内のプラットフォームビジネスを使って、うんうん、全部情報を吸い上げて、
そその通りです、
ね、あの中国共産党、うんにとってね悪いような動きをするようなものはこう徹底的にですね、
う
ん、あの監視していく、うん、ねあの1984年というですね、うん、あのジョージ・オーエルのね、うん、あのビッグブラザーズのね、うんうん社会を描いた恐怖 SF、うん、あの、うん、映画あ小説があったけども、うん、あのそういう監視社会に進んでるように、うんまあ、見えるわけですよ。
見えますね、まあ、あの先ほども言いましたけどもあの元々インターネットってペンタゴンから出てきて、うんまあ、リベラルアーセン自由を求めて資本主義的にできたものが、うん、今ここに来て完全にそのインターネットというのはビッグブラザー、まあ、あるいは共産主義の誰かが監視するというのに使われる式だと、うんで物事には弁証法がありまして正反合が起こって、うん、全く反対のものが生まれそれはブロックチェーンであるとすると、うんまあ、ハッカーが入れない、うん、10分ごとに全部ブロックして作っていく、うん、あるいは1秒 0.1 秒ごとにブロック、うん、ブロックブロックでかけていって、うん、個人が全部一回作ったものは書き換えられないけれども、うん、そのなんて保証されるようなね、うん、しかしビッグブラザーが入れないような、うん、それが生まれるような気がするんですね。
その辺はまだ、ね、
その辺まだそうですよ。だから、
まあ、まずその前にね、うん、その前にじゃあ中国 の、 あのプラットフォームビジネスがグローバルなものとして成功するかどうかという点に関しては僕は懐疑的で。ね、逆に僕たちがそういう中国 の、ねね、あのプラットフォームビジネスを使うと、全部情報が吸い上げられて最後そうそう中国共産党に行く
んだとなりますけど僕ね中国がどうかって、まあ、いつもこの、ね、ラジオ会の議論してますけども、うん、今やっぱり世界の華僑と、うん例えばインド系と、うんユダヤ系がやっぱりそういうクリエイティブな部分で強いと考えると、うんうん、で中国の北京と違って他の上海と他見たら全く違う中国があるように思うんですね、うん、世界の、うん、だから中国がどうなるというかもっと世界がこうグローバル化していった時に、うん、ある国として見たらおかしいですけれども、うん、民族というかその、まあ、華僑として見ればかなり中国、うん、中国というか華僑なり力を持つと思うんですからね、うん、
いや力を持つのは間違いないんだけど、
うん、間違いない、うん、
じゃあ、
国家としてね、
ねじゃあそういう中国系企業の、ね、プラットフォームビジネスを中国の外の人間、うん、日本人や、ね、アメリカ人や、ね、ヨーロッパ人が使いますかというとです、ね、それは、ね、絶対使わないと思うんですよ。
まあ、
あるいは各国政府はそれきっと許さないんだと、
うん、許さないけど
そこにね中国のおそらく限界が出てくる。
いやあのね、まあ、僕もそう思いたいですけれども例えばこの世からお札とかねコインがなくなるということは、まあ、十分なくなると思うんですね。その場合韓国中国の方がやっぱ進んでますからね。日本は遅れてると、うん、っていうことに気が付いてないですね。日本はまだ
いやいやまだ日本もだからねまだ、まあ、ちょっと遅らばせながらですね、うん、キャッシュレスのためのね、うん、いろいろなねあれはねまあでき始めてるんだけども、うんうん、
まだまだ
それはそういう方向に行くと思います。
行きますね。
ただ日本のそのキャッシュレスのねそのいろいろなツールがですね、うん、グローバルなものになるかっていうとですねまあもうすでに先行者の利得はね、うんちょっと遅きに失した感じがあるから、うんうんまあ、ならないかもしれないけど
今から35年前、うん、僕はパースオーストラリアにいたんですね、うんうん、でその後南アフリカに入って日本に戻ってきた時に銀行も24時間全部お金下ろさないけど、うん、南アフリカもオーストラリアも35年前すで、うんうん、に365日24時間お金を下ろせるっていう、うんうん 状況やったんですね、うんうん、日本はものすごく遅れてると思いましたね、
まあ、その辺はね海外から戻ってきた時、まあ、なんとか、まあ、金融ビジネスでいうといろいろな、ね、規制の緩和とかなんかが、ね、遅れてですね、うん、そういう面はあると思いますね。
いや普通ね世界はそうなれば、うん、規制がなくて便利で世界共通のものを作ると思う。日本は、うん、民間をやろうとしても政府がそれに対して規制加えてきたというのは日本のおかしな動きですね、うん、特に金融ビジネスに関しては、うんうん、まあ、竹田先生も東京銀行とかですね、うん、おられて、三菱 UFJ 最後そうですね、うん、銀行もすごく再編されたんですけども、うん、まあ、先ほどのプラットフォームビジネスも含めて、うん、ものすごく大きな再編が起こると思います、ね、
いやその通りですよ。おそらく金融界金融ビジネスっていうのはですね、うん、まあまあ、フィンテックって言葉ありますけどね、うん、まあ、AI、クラウド、うんうん、あるいはプラットフォーム、そうした流れの中でですね、うん、一番ここからこれから10年間ぐらいですね、劇的に変わる、うん、世界だろうと思いますね、うん、で実際メガバンクなんてのはもうそういうことをある程度予見しながらですね、うん、例えば今まで銀行の強みっていうのは全国津々浦々に支店門がありますよっていうのは強みだったんだけど、うん、これが逆にね、もう今コストになってきてる、コストになってね、でオンラインバンキングとかスマホのバンキングでですね、うん、もう大概のことはできちゃうんですよ ね、うん、ね、でそういう時代にですね、うん、巨大な、ね、店舗網がありますなんてコストになっちゃうから、
う
ん、これをねどうやって劇的にですね、うん、今後10年間ぐらいでですね、うん、変えていくかと、うん、い
や10年間
もかかったらダメですよ。10年かかったらダメなのかもしれない。
ダメでしょうね、うん、コンビニでお金を下ろせるっていうのはもう、ね、うん、銀行コンビニが銀行みたいな機能を果たしてますからね、うん、郵便局みたいなの含めて、うん、そうするとまだまだその辺 そのクリエイティブな考え方って銀行とか遅いですね。で
この辺がねやっぱりね、うん、一つの時代に成功すると、うん、それに非常に大きな投資が行われちゃってる、うん、でそこで働いてる人たちがいるもんだから、うん、なかなかそれをですね否定するようなことができないっていうのがね、
そうそう
そう、これがいわゆるイノベーションの ね、ジレンマっていうやつでね、うんうんうん、トヨタだと同じなわけですよ、うん、ね、ガソリンエンジンの世界でね、うん、あれだけの成功を収めて、うん、でさらにハイブリッドも作って、うんうん、ね、いるけれども、その EV 化に全面的に進むためには今度ガソリンエンジンのね、うん、そういう投資してきた人材とか設備をですね、うん、全部こう捨てていかなきゃならないんですよ、うん、でもトヨタはどうもそういう決意をどうもしてるみたいです ね、
うん、ね、だからソフトバンク
フィンテックの世界で、うん、今のメガバンクや地銀がね、うんうん、同じような決意ができるかどうかっていうね、うん、まさにそういうね、まあ、一種の曲がり角というか分岐点に来てるような
気がしますね。本当に来てますね、今の考え方ではダメだけどトヨタとかどうかな、日本ってそういうのは一度決めたら早いかも分かんないですね、うん、だけど、組織が大きかったら困り効かないっていうのはあるんですけども、うんうん、インフラでも社会資本整備でも昔は水道作ったり上下水道すごくお金かけましたけど今はそうでもなくって、うん、別に途上国においても電線作らなくても今でも太陽光で、ね、うん、できるとかそういうコストをかけなくてもそういうインフラ整備ができるという時代が来てますね、うん、そこに対してどう対応するか、ね、まあ、環境に適応していくかということが大事
な
んです
ね。まあ、もう一つはちょっと時間が、ね、なくなってきちゃったけど、うん、エネルギーをね、うん、どういう、おそらく今後はエネルギーは分散型の世界に、
ね、まあ、そうですね、
再生エネルギーって基本的に分散的なエネルギーソースですからね、うんうんうん、進むんだろうと思いますけどね、
無限にありますね、
これもね、今までのこの一点集中型のね、うん、エネルギーの供給構造からですねどうやって分散的な世界にするのかね、うん、
エネルギー、ものづくり、IT、プラットフォーム
も大変揺れる、
だからこの時代にこれだけで生きていくって楽しいですね、
うんうん、楽しい、
う
ん、
ということで本日のゲストは龍谷大学経済学部教授の竹中雅治先生でした。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。